まずはふみおくんのガラケーにいただきました、
はいはい、いやまた例の鳥ガラケーの音ですね。
はい、閉めました。
はい、はい、開けました。開けましておめでとうございます。
はい、7月です、
はい、雷の音で目を覚ましまして、雨の中出勤するのが嫌だなということばかり考えながら出勤していたら、
なるほど
今日が収録日だったということをきれいさっぱり忘れていました。
まあ、2週間に今1回になりましたから ね、
はい、電車も遅れて、遅刻しかけて焦りましたが、うん、なんとか間に合いましたということで、今日も張り切っていきましょうということで、
はい、
タブ先生、
タブさん
第一歩です。
ありがとうございます。
もう一歩あります。
あ、もう2通目ですね。で、
僕はこれに対して簡単に
返信をしたと、
返信したというようなことを報告しましたらですね、
はい、
次来たお便りがこの便りです。
はい、
はい、手術をすると、
うん、
視界がクリアになると聞いていたことがありますが、
はい、
いかがでしょうか。
はい、
はっきり見えるようになった目で、これまで以上に世界の隅々まで観察していただきたいと思っております。エンドということですね。
白内障、
はい、で白内障の手術心配してくれてはりましたんで、
うん、
すぐに返事出したんですよね。でその返事書いてたのは今日9時半からまた右目の第一検診やったんで、第1回目のその待ち合わせで書いてたんですけども、うん、もうめちゃくちゃよく見えるというか見えすぎるというかびっくりした実感をちょっと書いたんですけどね、
うん、
まあ、そんなことで、タブ先生の、まあ、お便りは、ちょっとおもろかったですね。今日はね、普通の世間の感じの感覚のタブ先生
でした。すごい雨がね今朝、
ものすごかったらしいね。
7月15日なんですけど、
よっちゃんに言わすともう天の底が抜けたような雷鳴とともにですね、はい、大雨が降ったということで、
なんか大阪市も電車がちょっとダイヤが乱れてた、
うんうん、アンダーパスが通れん、大正区でなんか水が使ったとか、
あ、
結構いろんなところで被害が出てたみたいですけどね。
日本全国みたいですね。
まあちょっと、まあ日本全国と、まあそうかもわからんね。
まあ今朝の雨は違うかもしれないんですけど、
今ね、
なんか長野県とか、
う
ん、
まあね、
東京都とか、
まあまあ
ね、いろんなところで雨がすごかった。氷が降ったところもあったらしいですけど、
毎年この梅雨の終わりというか、
そう、
夏の初めはこれでオープンというか、ね、
まあまあまあ毎年あることなんでね、
う
ん、
そんなに
特別しなくてもいいかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっとその量がね、なんか年々多くなってきてるというか、雨量が ね、
それ
とも、そんな気もしますけど、
ほんまに被害がなんとか止められないかという
ね
繰り返しですからね。今回も全く人災でしょう、ね、熱海の場合なんかはね、
あ、静岡県ね、
あ、まあ、他にもいろいろあったけど、うん、みんなちょっと気をつけてたりしたら避けられた被害です。その辺が残念ですね。
そうですね、
はい
はい、あ、ちなみにタブさんといえば鉄道、
はいはい、
鉄道といえば YouTube の鉄の細道チャンネルなんですけど、
はいはい、
実はですね、タブさんと私てっぺの2人でですね、うん、また新しい鉄道取材に行ってきまして、
うん、あ、ご苦労さん、
はい、7月2日から、3日にかけて、
うん、
まあ、要するに日をまたいだ取材やったんですけど、
また深夜にまたったんですね。
そうなんですよね。あ、まあ、タブさんも車出していただいて本当感謝してます。
あ、
ほんま
ね、ありがとうございます、タブさん、
はい、阪急宿川駅から、
うん、
ずっと回送電車を追って、なんと庄若まで行くというですね、大変楽しい鉄道取材をしてきまして、
うん、
まあ、その模様をまた、まあ、近日とは行かないかもしれないですけど、うんうん、YouTube の鉄の細道チャンネルで公開予定なので、皆さんご期待ください。
はい、
はい、タブさん頑張ってくれております。
はい、
ちょっとね、いろいろ最近やっぱりその雨が降ったりとか、大変なこともあったみたいなんですけど、うんうん、まあ、ちょっと無理せずにね、
はい、そうですね、
タブさん、ね、本当時間のある時でいいんで、やりましょう。
はい、はい、まあ、そんなで私も本当にもう、ちょっと見えすぎて今もうびっくりしてるんですけど、まあ、この目を生かして、まあ、面白い放送ね、成り立っていったらいいなと思っております。
はい、豊中市の田中さんです。
甘いでありがとうございます。
はい、田中さん、はい、白内障の手術についてすごい有益な情報というか、楽しい面白い情報を送っていただいてるんで。
そうですか、
はい、
まあ、皆さんね、こういう方もおられると思います。聞きましょう。
ママさん、てっぺいさん、こんにちは。豊中市の田中です。
毎度ありがとうございます。
亀岡だったんじんさん、ケマの肛門まで来られてたのですねそれだったら事前に船の通過する時間をお知らせしておけばよかったです。
ねえ、あの人もパッと思いついてやる人やからね、予定があるよらないような不思議な人生を送ってきはったみたいな感じがしますけど人の言うわけでもないけど、はい、
私が見た時は、
はい、
午後1時半から2時ぐらいまでの間でした。
はいはい、
ただいつもこの時間に通過するのかどうかはわからないです。
うーん、
JR 桜の宮駅近くにある新興産業という川の砂を扱う業者さんのホームページに、どこまで川の砂を取りに行くなどのことが 書かれています。
おそんなホームページがあんねやね。
新しいに交わると書いて、はい、多分新興産業っていう、
まあ、ちょっとタクシー会社さんみたいな名前やね。
新興産業さんの これがそのホームページ。
あれ今日綺麗なホームページやね。
ねえ、これ多分淀川ちゃうかな。
うわすごい、この船のこと巨大な、それ
砂利運ぶやつ、砂利とかね。
いいホームページやね、はい、これはふわっ、あ、まだ来た。
新興産業ね、
綺麗ね、写真がうまいね。
ねえ、で、うん、このホームページに書いてますね、今リンク送っていただいて見てますが、
はい、
淀川さんの川砂が出荷されるまでの川砂の旅を追ってみました、
うん、いや
淀川さんの川砂は、産地括弧して採取場、
採取場、はい、
まあ、取った場所ってことですね。
まあ、取れる場所って
こと、はいはい、平方市の淀川流域です。
あ、そうですか。
新興産業までは、
うん、
砂船で淀川を下って運搬されてきます。
深い船でしたね、今びっくりするくらいの。
川の上にはこれ遮るものか、
うん、
がなく、
はい、
夏と冬は特に厳しい環境下での作業になります。
そのままですからね、風雪、
そうですね、
今日はそれこそ
天井もないですし、うん、
あ、なるほど。
それでは順番を追って見ていきましょうということで、はい、まあ、見慣れた風景ですね。
あ、
たくさん写真で紹介されて、まあ、その下に文章が、これケマの肛門ですよ。
編集とその映像の綺麗さ、ね、うわー、これはいいもんやね。
これケマの肛門、
わかるわかる、はいはいはい、綺麗な、まあ、こういう方々ですから、綺麗な瞬間が分かってるんやろ
う
ね。
そうですね、
ものすごいベリービューティフルですね、はいはい、
でまず、その砂を入れて、
採集して、
で、作業現場まで運んで、で工場に何か持っていく、
まあ、その時に獣の肛門を使いになるということ、ね、
そういうことですね。よかったら皆さん新興産業のホームページですね、
はい、なるほどなるほど、
見てあげてください、
はいはい、
なかなか面白いです。
いや面白いですね、
まあ、何よりダッタンジンさん見てください、
まあまあ、新興産業、そういう情報ですよね、
はいはい、一応田中さんによると午後の1時半から2時ぐらいまでの間だった、うん、ということでございます。はい、まあ、ただあのいつもこの時間かわからないと、
それはまあね、あの定期的なもんちゃうからね、
と思うんでね、うんうんうん、はい、あとお便り続きます、
はいはい、あ、そういえば、
はい、
もう一つ、まあ、大阪の町でもう一つ、僕それしかあんまり知らんんですけども、あの、はい、里屋さんの船が面白いんですよね。
あ、
新興政党です、それは、
はいはいはい、
もうあれは本当いっぺんね、一緒に乗りたいですね。
平野川でしたっけ。
そうでした、お前と一緒に歩いていましたね。
行きましたね、甘い匂いがするんですよね。
もうね、スズメが飛んできてましたね、いっぱいね、
は
い、
里を運ぶ船も
そう
似てるんですよ、砂利運ぶ船と
同じような感じでね。で、あ、ここが直接陸揚げしてありますからね。あのシーンは多分ホームページあるやろね、多分新興生徒さんもね、
かもしれないですね、
うん、なかったら僕らが作りたいぐらいですよね。
そうですね、
面白いですね、
まあ、過去に僕ら歩いてますんでね。
そう、大阪の運河おもろいね。
どっかにあると思います、はいはいはい、あの、あ、音の情報は どっかに、あの JOBBB の過去の放送にあると思います。
なるほど、なるほど、
はい、バンバさん、白内障の手術をされるのですね、
はい、ああやりました、
はい、もう終わりました、
はい、はい、ありがとうございます。
うちの母が数年前に白内障の手術をしましたので、その時の経験談をお話しします。
お願いします。はい、
すでに眼科で同じ内容の話を聞かれていたらごめんなさい。
いやいや全然構いません、こんなん繰り返しなのに聞くと意味ありますから。
手術そのものは簡単なのですぐに終わります、
はい、
ただ手術後にすごく光が眩しく感じられます。
お、
多分眼科でサングラスを貸してもらえると思うので絶対に借りた方がいいです。
あ、そうですか。ほうほう、
ありましたサングラス。
いや、もう全くなかったです。それは、
そうなんです
か。はい、その話もなかったですね。
あ、そうですか、
うんうん、
うちの母は手術後に数日じっとしていればいいと思っていたので、
はい、
サングラスを借りませんでした。
ああ、なるほど。
ところが手術の翌日に急に親類がなくなって、
おいおい、
葬儀に出なければならなくなりました。
じっとしてられへんよ。はい、
お通夜に行った時、祭壇の明かりが眩しくて目を開けていられなくなりました。
ほ
う、それで翌日の告別式には行けませんでした。
あ、眩しすぎて。
ですからサングラスを借りるかあらかじめご自分で用意しておくことをお勧めします。
ありがとうございます。
これ一応文雄君にね、僕ちょっと話をしたんですけど、まあ、あの文雄君の場合は一応今のところ大丈夫なんですよね。
まあ、もう全く何の問題もないんですよね。わざわざありがとうございます。しかし、はい、まあ、そういう方もおられるということで、
そういうことです、そういうことです。
用心に越したことないですね。
やっぱり人によってね、
まあ、人によってお医者さんも勧めるんちゃいますが、こいつやったらまあサングラスはいらんなと、
そうそうそうそう、
この方やったらあった方がええなとかね、
そうそうそうそう、個性がねやっぱりありますからね、
僕の場合は本当何にもなかったですね、
はい、
まあ、おかげさんで本当にまあ元気っていうのがもうめちゃくちゃ生まれ変わった、
目の色もちょっと変わったな、
変わりまかった、
うん、あの前はね、うん、あのちょっとなんやろ、コーヒーに牛乳入れたみたいな、そんな目の色しとってるけど、なん
かクリープ入れたね、
そうそう、今はねどっちかっていうと、あの甘露飴みたいな目の色してるの、なんかよう分かりにくいけど、
まあ、澄んだんやな、よう澄みました、ね、濁りが取れた、
そうです ね、あのにゃんこでもね、そういう綺麗な目をしてるにゃんこいますけど、そんな感じになりましたね、
はいはいはいはい、
あ、またお便り
です、行きましょう、行きましょう、はいはい、
私が山陽道をドライブした時の映像を見ていただいてありがとうございました、
はい、
てっぺいさん、なんとか山寺の道標は、
うん、
里山寺ではなく、
うん、
左大山寺と読みます。
はあ、あれ大山寺って、
うん、あ、左という字に太いに、太い大きいの点ですね、太い伸びたの虎ですけど、左に太いに山、
なるほど、
で寺、これ左大山寺と読むそうです。
そうですか、はい、
大山寺は神戸市西区にある大きなお寺です、
はい、
25年前にごめんやすを録音した時は、
はい、
まさかこんな形で役に立つとは思っていませんでしたが、
はい、
録音したテープを保存しておいて本当に良かったです。
なるほど、
はい、まあ、ここでテープは役に立ったと、いうことですよね。
テープってすごいですね。
すごいです。もうあの CD や MD やハードディスクや、そんなんやないですよ。
もう足元は読めませ
んね。やっぱね、テープですよ。
そうです、そうです
、あれがテープ、まあ、もしくはレコード、
うん、
レコードも強い。
ああ、まあ、そうです、うん、LP が特にね、
ただレコードは作るのが大変なんで。
まあまあまあ、最近またね、はい、よう出てるらしいですけど、
個人で録音するのはやっぱテープが一番やなと思います、う
ん
う
ん
う
ん、しかもカセットがいいですね。
何より単純なんですよ。
ああ、まあ、そうですね、
機構が、
うん、
めちゃめちゃ単純なんですよ。
ただまあね、お前これもうしつこい言うたらねえけども、
はいはい、
カセットはね、ほんまに、まあ、会社です。
会社、
はい、僕はあの富士フイルムのカセットを使って大失敗しました。
どこがいいですか。
まあ、やっぱりソニーとか
マクセルです
か。マクセルもいいですね。他富士フイルム以外どこでもいいです。
それ僕があの、ね、例の会社キアなんと一緒ですよね。
ああ、まあそう、いや僕富士フイルムは大好きな会社なんです。あれについてだけはね、あの入りあいわゆる軸とね、
まあ、その録音機ですよね、カセットテープ、
テープ
の方ね、
テープ、ね、その軸のところにカセットのテープを貼り付けるね、
はい、
細いなんかもがある、
あのなんかテープみたいな、シールみたいな
のがある、ね、シールみたいな、それがもう全然ダメでね、すぐ切れるんですよ。で切れたら巻き込むんです。
あ、
レコーダーがもうダメになる。
あ、
だけじゃなしに大事な録音が全部ダメになる。富士フイルムはもう本当に反省してこないといかんし、お前訴訟したいぐらいですよ、こっちとしては。
まあもうだいぶ前のね製品なんで、
もちろん
訴訟はできないかもしれないですけど、まあまあまあ、
訴訟は冗談ですけど、ね、
ただこのラジオであ
んなことやったらあかんですよ、
まあ、恨みつらみは言えるよと、
もうどんどん言いますよ。本当にね、せっかくもう30年40年前の記録がね、
はい、
他の会社でそんななったことないですよ。
あ、はい、それ分かる、文雄君、
なんであんなことしたんかな。あの1枚の5ミリぐらいのところでね、ダメになる。
俺ね、そう、洗濯機でね言いたいことがあるんですけど、あのナショナルはいいですな。
あ、まあまあまあまあね、まあ松下さんと
か
ね、
愛妻号、
うん、
まだ使ってるんですけど、あれ二十何年ぐらい使ってるんですけど、まだ潰れないですね。
大体京都にあったやつやるわ。
そうそう、やっぱちょっとね、T 社は見習ってほしいですよね、
うん、
パナソニック、まあ、今のパナソニックを T 社は見習ってほしいです、やっぱり関西はいいっすよね。
あ、
まあ、別に地域で分けるわけじゃないですけど、
やっぱりね、
まあ、ソニーは東京ですからね、言うてもね、
やっぱり民間がいいね。元何か軍事産業から来たとかね、カメラでもそうでしょ。
ああ、 N 社ね、
うん、 N 社もそうやし、他のとこもあるけど、もうやっぱりね、あの、はい、もう本当その時は良かったかもしれんけども、役員が変わったりね、
あー、
だから、サービス精神がないんですよ。
あれですよね、文雄君の山陽道ボラボラの、江戸幕府がもう潰れた途端に、みんなあの松の木を、王冠松を切り取ったっていうね。あれもだから結局ね、
うん、
似てるんは、やっぱ強権なんですよ ね、
あ、そうね、
強制力を持って人の行動を抑制すると、
ね、
その強制力がなくなった途端に、
うんうん、
もうその 大本は潰れるんですよ、ね、だからやっぱり、うん、僕らいつも思うんですけど、うん、やっぱり人を動かすのは、うん、金とか力じゃなくて、その人の好奇心なんですよ ね、
あそうやね、
だからその人の好奇心とかやる気で動いてる会社はいつまでたってもいいんですけど、うんうんね、その強制力で、だから今のまさに政府はそうじゃないですか、
まあね、
オリンピックもまさにそうでしょ、まあまあ、
これも
強制力でしょ、うん、あれね絶対ね、あの江戸幕府もそうやったんですけど、うん、あの政権が変わるときって、うん、ああいう飢饉とか、うん、すごい自然災害が起こったときなんですよ、うんうんうん、もしかしたら今の政権このコロナでなくなるかもしれないです、うん、
あ、ね、まあまあ、
そんな気が僕はしてます。
考えても必要もたくさんいてるかもわかりませんね。
やっぱり人を動かすのは金でも力でもないんですよね、うん、その人の善意とか、
やっぱり、ね、それやっぱ、うん、それ愛してないからね。
そうですね。
やらしい言い方なんだけど、
やらされてるっちゃダメですね。
やっぱりね、そんなにその通りで、誰のために動いてるかということでね、まあフィルムも優秀やし、カメラもレンズも本当最高のカメラなんですけども、
テープが
テープだけはなんであんなことをしたんかいな思って、
はいはい、ね、まあまあまあ、文雄君また富士の方がいたらちょっと言ってあげてください、
もう会社の恥だと思います、はっきり言って。
そうですね、うん、はい、まあまあ田中さんのお便り、
まあ、よかったです。
田中さんのちなみに、カセットテープは何社でしょうか、
いやいやいや、ね、
またよかったら教えてください。
ほんまですね、
富士やったら富士でね、富士も言うことしとるやんっていう
のね、で僕のだけが悪いんかもわからんしね、
そうそうそう、う
ん
う
ん、それはまあ、あの皆さんに検証を得たいですね。
やっぱり10年20年後のデータがほんま大事なんですよ、うん、だそれを僕らは言い続けたいですね。
もう30年ぐらい前の話やけ
どね、 5年後とかそんなんどうでもいいんですよ、うんうんうん、5年で潰れるもんなんてダメですからね、うんうん、ほんまにね、
まあね、はい、ほんまあのその会社の存在意義みたいなのもありますね。
そうですね、
はい、
東京都、東京在住中の滞在中のダニーヤングさん、
ありがとうございます。
ダニーヤングさん、
ダニーヤングさんね、ちょっと水が変わるというですけど、健康に気をつけてもらいたいです ね、
あの自然豊かな高知から東京に行ってもうたということで、7月14日にいただきました、はい、JOBBB の皆様こんにちは、東京滞在中のダニアンです。
ご苦労さんです。
ダニアン
でござい
ます
、はい、
東京に滞在し早くも2週間が過ぎました、うん、お察しの通り東京にはオリンピックの関係で来ており、あ、やっぱり
こうやったんですね、大変ですよね、皆さん、まあ、頑張ってください、うん、文句ばっかり僕ら言うてますけども、はい、
現在東京都江東区、
はい、
これ江東って読むんですか、
間違いない、
江東じゃないんですか、
江東やと思います、
はい、まあ、ちゃんと江東って書いてますのでね、はいはいはい、江東区の有明地区に滞在しています、
はいはいはい、
少しずつ滞在先から足を伸ばし、うん、休みに東京をボラボラしています。
そうでしたか、はい、
前回鉄平さんがご紹介されていた山桃ジャム、
はい、
そんなに美味しいのでしたら来シーズン挑戦してみようと思います、
うん、もうぜひやりなはれ、あれは
山桃を踏んでいた男、
はい、
それはまさしく私です
なるほど、まあ千里でいっぱいありますからね、
はい、高知はどこにでも山桃がなっており、
はいはい、
職場の近くには立派な実をつける山桃があります、
はい、あれは有意義ですよ、うん、
ぜひ摘んでください、
はいはい、
たまに職場の方が摘んできて食べる程度でした。
あ、もったいない。
じゃあ来年はダニアンさんが積ん で、ぜひ家族と一緒にジャム作ってください、
うんうん、奥さんもね、あのよう取り入れると思いますし、
ぜひ作ってお子さんも簡単に取れるんで、あの低いところにあるやつ
だったら ね、 ね、お子さんこの頃迷ってへんかな、
あ、ね、駅な
そうですね、
うん、JR な、
JR もだし、あの土電っていうんですか、
土佐
電鉄でも一遍ありましたもんね。
そうですね、はい、話は変わりまして、
はい、
本日は1、東京の現状など、
はい、
2、東京博物館ボラボラの話をさせていただこうと思います。
いいですね、それ聞きたいね、まあ、東京なかなか行けませんのでね、はい、
1つ目、
ああ、
東京の現状、
はい、了解。
東京はどないなっとんねんとお思いの方がいるかもしれませんが、
う
ん、外出に関してはそれほど気にしていないようです。
ああ、そうですか、う
ん
う
ん、仕事で一緒になった現地の方に聞いても、皆さん全然気にしてません関係ないですとのこと、
はい、
当たり前ですが、うん、皆様生活があるので普通に出歩いています、
まあ、それはまあそれですね、 もともとそういうもんですからね、うん、
ただマスクは屋外、これ野外か、
はい、
マスクは野外でもほとんどの方がつけています、
はい、
うん、まあ、これは大阪も、ね、似たような感じです
よね、まあ、大阪も結構皆さんちゃんとやってますね、それは。
そうですね、
は
い、うん、私はマスクをつけ慣れしていませんし、暑くて苦しいので、
そう、ね、
人がまばらな野外、これ屋外って読むんか、これ野外じゃなくてな、
野外かもからね、まあ、屋外どっちか
よ
ね、
まあ、外ですね、アウトサイドですね、
まあ、そういうこと
ね、では外すようにしています、
はいはい、
そこで思うに、東京の人は無理をしすぎているのではないでしょうか。
お
ー、エアコンの効いていないところでマスクをつけると汗でべちゃべちゃになり、息苦しく不衛生になりがちです、
はい、
TPO を使い分けて装着したらいいと思うのですが、
なるほど、
うん、そんな無理が東京都民の負担になり免疫力を下げているのではないでしょうか。
あ、なるほどね、そういう見方ね、
つけすぎちゃうかと。
あ、まあ、
場所とか
でもやって、
そう、状況次第で使い分けろっていうことですね。
まあ、まあ、よっちゃんもそうやけど肺の病気の人なんか特にあれつけて外出して歩くんがすら言いますもんね。
そうですね、はい、なお観光地は人気が少なく外国人をほとんど見ませんでした。
あ、はい、
ただオリンピックが近づくにつれ関係者と思われる外国人をちらほら見るようになりました。
でもちらほらなんですね、
うん、これは豊洲って読むんかな。
あ、まあ、豊洲市場のあるところですかね、
はい、豊洲市場に行きましたが、
はい、
お土産物を売っているところはシャッター商店街と化していました。
あれだけ賑わってたのね。
現地人が行かない、
はい、
浅草スカイツリー等の観光地は人が少なかったです、は
い、ああ、ここも少ない、
はい、うん、あっちこっちで免税店を掲げる店がありましたが今や昔、
なるほど、
特に外国人向けに特化した店は閑古鳥が鳴いていました。
はい、閑古が鳴いてる、
うん、食事に関しては、
はい、
ひいきもあるかもしれませんが魚は高知の勝ち、
はい、
それは当たり前ですよね、
まあ、
あ、まあまあ、けど東京でも千葉の方とかね結構うまいって聞きますけどね。
まあイメージからしてちゃうわね、まあ、
けど高知には勝てんでしょ、まあま
あ、
どう考えても。
あれは日本一ですよ、
うん、そうですね、うん、B 級グルメは値段も味も大阪の価値。
ああ、なるほど。
スーパーの刺身の値段は高知の約倍でした。
うん、あれでしょうね、
まあ、倍で済む、
うん、倍以上違いますか高知から。これ大阪の倍や言いますもんね、ある人は、はい、
なお蕎麦は美味しい店が多いです。
ああ、よかった、それよかった、うん、
神田の松屋、うん、
あ、はいはい、
ひらがなで松屋、
松屋、はい
はい、に行きましたが店の雰囲気もよく、
うん、
値段もそれほど高くない、
それがいいね、
美味しい蕎麦屋でした。
よかった、
蕎麦はうまい、
うん、
まあまあ魚もうまいかもしれんけど高い、
うんうん、
ちゅうことですね、
うんうん、
B級グルメはまあ大阪の方がうまいんちゃうかと、うん、
まあ変化もあるしサービス心があるんやろうね、
うん、2つ目、
ああ、
東京博物館ボラボラ。
お、行かれました、どこやろ、うん、
休みの度に博物館に行っているので少し紹介させていただきます。
いいですね、いい生活やね、うん、
なお東京は交通系の IC カードがあると移動が超便利でした。
お、そうでしたか、はい、
またコロナの影響で博物館は事前かっこ当日予約が必要なところもありました。
はい、
1つ目、
はい、
国立科学博物館、要予約でございます。
はい、あ、要予約、はいはい、
うん、上野にあり、
はい、
周りに美術館や動物園もあります、
はい、
昼から行ったのですが、なめてました。展示物の数も多く、施設も広いので、
はい、
とても昼からでは時間が足りませんでした。
あ、でしょうね、まあまあ、日本一と言われてますもんね、うん、規模はね、はいはい、
展示物の幅も広く、
うん、
展示の仕方も面白いので、
うん、
子供も絶対に喜ぶと思います。
なるほど、うん、
中でも恐竜からクジラまで大型の骨格標本がたくさんありなかなかの迫力です。
なるほど、
面白そうですね。
面白そうです、はい、
2つ目、
はい、
江戸東京博物館。
あ、これもよう名前聞きますね、はい、
両国国技館の横にあります。
うんうんうん、
東京の歴史を紹介する博物館で、
はい、
どんなもんかなと思って行ってまいりました。
ちょっとまあ疑問もあったと、うん、
実物大の建築模型が多数あるので、
うん、
なかなか見応えがありました。
よかったよかった、
実物大、
ね、やっぱり東京の経済力ですね。
奈良の大仏もあるんかな。
いや、どうやろうね、
あれは作れへんか、さすがに。
うん、まあそれはないかもわからんね、趣旨、ね、ちょっと反しとるな、それはな、ね、
あって、あ、そうだか、江戸東京やからな、
うん、
江戸時代頃から近代までの東京の歴史が収められているのですが、うんうん、
ははは、
実物大の団地の模型があり、
うん、ああ、いいですね、それも
実あだから一部屋ってことかな。
まあそうでしょうね、団地の一部屋、まあ千里のニュータウンでもそんな展覧会もありましたけど、
そうそうそう、うん、実物大の団地の展示があり今は亡き実家を思い出しました。
ああ、やっぱりね、ニュータウンの人はそうでしょう。
いや今ね、
うん、
あの辺りのその竹見台団地っていうのが吹田にあるんですけど、
有名な団地、
あの辺りが今ね、うん、もう大工事してまして、あとは僕らのこの戦中の辺りでいうと、うん、あのシートが ね、
シートね、
大工事してて、はいはい、まあ、あのちょっと あのなんとなく寂しい気も
するんですけど、うん、ですね、あの雰囲気は特に C26 とかね、高層団地の C とは、ね、
そうですね、
寂しい、今解体してますもんね。
そうですね、まあ、どんな家ができるのかね、うん、ちょっと楽しみ
です。まあ、一部できてるやつもあります
もん。あ、そうなんですかね、うんうんうん、はい、まあ、東京にそういう面白い、江戸東京博物館がある、
実物大の、
はい、団地、
売り物ですね、
はい、うんうん、面白そうですね。
あ、じゃあいいですね、結構ですね、
はい、3つ目、
はい、
初代南極観測船宗谷。
ああ、わかるわかる。
無料と書いてます。これは無料でございます。
いいですね。
嬉しいですね。
まあね、僕ら子供の時の夢やったからね、南極っていうのは、太郎次郎の話とかあったりね。
うん、お台場の隅に浮かんでおり、無料で乗船できます。
ああ、そうです
か。大したことないかなと思っていましたが、うん、当時のまま保存されているので迫力があり面白かったです。
それはもう傷一つやっぱり値打ちやから、あんな本は。はい。
宗谷が。
はい。
浸水したのはなんと昭和13年。
そう。
大東亜戦争を輸送船として生き残り、
はい、
その後福音輸送船に、
そうです、
さらにその後南極観測船になったという数奇な船です。
はいはいはい、ものすごいですよね、ああいう船の運命というのはね。
ねえ、
は
いはい、まあ、けどそんだけ持ったっていうのはすごいことですよね。
あ、すごいもんですよ、うん、
この船で亡くなった方もいるのかもしれないと思いを、うん、思いを馳せ歴史を感じています。
は
い
は
い
は
い、
なるほどなるほど、はい、
4つ目、船の科学館。
あ、これも面白そうですね。
これ括弧して別館と書いてますね。
あ、別館と書いてますか。
はい、
そうですか。
本館は老朽化に伴い長期休館中。
おいおい、うん、
宗谷の近くにあり、うん、先の船ですね、ここも無料で入館できます。
あ、いいですね、まあ、無料は大事ありがたいね、うん、
別館は展示物が少ないのですが、うん、配布物が結構あるので、その点は楽しめます。
なるほど、紙がもらえる何かね。
そうですね、うんうん、船の科学館周辺は東京とは思えないゆっくりとした時間が進んでおり、それはそれで落ち着きます。
なんと
船の科学館、
うん、いいですね、
チェックです。
はいはい、もう船はね、あの港湾丸の話も面白いしね、いろいろありますが、まあまあ、対応いきましょう。
東京にはその他にも、その他にも興味深い博物館がたくさんあるので、はい、もう少し回ってみようと思っています。
いいですね、それもう記録残しておかったら一つの本ができそうですね。
コロナが終われば家族一緒に東京博物館ツアーをしようと考えています。
いいですね、期待してます。
はい、
はい、
なお7月7日は結婚記念日で、
お、
早くも9年目に突入しました。
おめでとうございます。
いろいろありましたが、これからも平穏無事であることを祈ります。
ですね、はい、
なお2月22日は娘の誕生日。
お、
これ大ちゃんのね、
僕の7月7日ってお前の誕生日、
僕の誕生日ですね。
22日はあの長男の、
はいはい、そう誕生日なんですけど、うん、はい、なんかすごい、まあ、そういう意味ではちょっと
面白いね、
数字的に ね、
面白いね、
面白いですね、
感じるね、なんか、
はい、はい、それではまたメールさせていただきます。
待ってます
ということでございます。エクスペリアから送信とかありますね。あ、まあ、ソニーのスマホを使って
るんですけどね。あ、なるほどね、
はい、ダニアさん東京レポートありがとうございました。
なんか生き生きしてはる感じがね、
そうです
ね、すごいですね。お仕事の方も頑張ってい
ただきたい。いや、ほんまね、はい、何の仕事されてるのか分かんないですけど、
まあ、何でもいいですけど、オリンピック関係で行ってるということですから ね、
そうですね、
まあまあ、まあ、なんちってもやる以上はやっぱりね、
そうですね、
やってちゃんとやりたいですね。
無事に帰ってきてほしいです。
あ、そういうことですね、
はい、
はい、
あと山桃ジャムもぜひ作ってください。
これはもう高知とかもう四国は山桃の産地ですからね。
高知おったら、ね、もうある意味ちょっと義務みたいな
ね、
まあ、まあ冗談で義務言うてますけど、はい、作ってほしいなと思います。
はい、
黒森さんです。
ありがとうございます。
お久しぶりです。
ありがとうございます。
はい、初中見舞い申し上げます。
ありがとうございます。
JOBBB の皆様、体調はいかがお過ごしでしょうか。
はい、
まあまあそれなりに、
まあそうですね、
はい、それなりにです、
はい、まあ徐々に回復している人もおります。
そうですね、はい、いつも楽しい放送ありがとうございます、うん、さて30年近く前、山陽道を完歩されたバンバさんの記録行動を現在によみがえらせる企画を興味深く拝聴してます。
そうですか、ありがとうございます。嬉しいですね。
いや、この人も面白かったですね。
そうやね、
まあ、はい、もう殿見行きたなった。
お前も覚えたね、
はい、あとあの例の天満屋さんね、
天満屋さん、
天満屋さんも行きたいです。
豊富市ですね、
豊富市のね、はい、国分寺も行きたいですし、
サバガーも一遍渡りたいね。
そうですね、おーおー、日常の何気ない一コマをバンバさん独自目線のメモからのお話はユーモラスが見え隠れし、
嬉しいですね。
時には気づかされることもあります。
はい、ありがとうございます、う
ん、私もこの放送により現在放送内で歩かれている山口県のある日の一コマが蘇ってきました。
そうですね、これピンポイントですからね、もう二度と帰らないし、繰り返すこともできないという、
は
い、
1986年の2月末、
はい、
当時小学生だった私は、
はい、
ふと思い立ち、
うん、
自転車で沖縄へ行こうと、
おいおい、
テント、寝袋、そして予約した鹿児島から 沖縄那覇までのフェリー乗船券などを携え、大阪市の自宅を後にしました。
は
あ、九州までの道は主に国道2号線です。
うん、てっぺんも走った道やね。
そうそうそう、広島県を過ぎるあたりまでは交通量も多く、
はい、
走行中は旅気分もあまりなくあ、自転車で行かれたね。
そうやんか、
お前すごいな。
うん、すごいよ。
小学生やで、この時代。
小学生、
黒森さん、まあ、小学校、ね、6年やったか1年間によってだいぶちゃいますけど。
ただの人ちゃうね。
ねえ、
あ、
はい、右側を通り過ぎる自動車に注意することに神経の大部分をそがれていたように思います。
うん、
当時の私は国道2号線をたどっていけば、
はい、
九州に行けるだろうぐらいの考えしかなく
しかしようやったな。
自動車の少ない道を選ぶゆとりのようなものがなかったのです。
はいはい、いや、それはしゃないと思いますよ。うん、
すごいな、大阪からもうあの神戸のあたりとかどないしたんやろな。
うん、いや、偉い人やな。姫路のあたりもあるしね、工業地帯をずっと行くから。
あ、ほんま姫路もね、トラック多いし、まあ、
瀬戸内海って意外と工業がね、特に沿岸はもうすごいですから、あのあたりは
岡山のあたりもな、
そう
交通量多いし、もちろん広島も
そうやけど、
その日 JR 呉線、
うん、あ、呉線は、
はい、過去広島県の、
はい、
坂駅本屋の軒下、ちょっと分かんないです
けど、坂中駅があるんかな、
呉線に、
うん、
過去テント泊しましたと。
はい、またやりましたね。
はい、その、軒下より出発と。一日ペダルをこぎ夕暮れになり、帰宅ラッシュ時の車と走りながら、テントが張れそうなところを探していました。気づけば11時ぐらいになっておりました。
おいおい、
ラッシュ時、これ夜中の11時ですね。ラッシュ時の車もなくなり、薄暗い道を進んでいくと、その一角だけ光が浮いているように見えた建物が視界に入ってきました。小郡駅です。
おご、
まあ、今の新山口駅ですね。
そうや、
はい、まあ、当時は小郡駅という名前やった。
あの大きなね、お酒の記念碑のあるとかやね。
そう
三十日さんの方。
そう、うん、小郡駅。
あ、
私は夏の虫のようにその光へ吸い寄せられるように向かいました。駅には大きい待合室があり、
うん、
そこのベンチでこれからの作戦を考えようとしましたが、
おい、
いつの間にか眠りに落ちてしまいました。
へえ、
こんなところで寝てるやつがおるぞと年配の男性の声で目覚めると、直感的に私は場違いなところで寝てしまったと感じ、その場を離れました。空腹でペダルを漕いでいると広い駐車場にトラックがたくさん止まっている食堂があり、私は迷わずそこへ飛び込みました。
なるほど。
この食堂は超熟山陽道9の中で出てくるトラック食堂ではないかと思っております。
なるほど。
名前何やったっけ、八幡屋さんやったっけ、なんか覚えてますよ、ここも今コンビニになってるところですよ。
はい、
高サロン、4サロンのところなんですけどね。八宝菜とご飯を食べましたお腹が満たされると心と体もリセットされて、自転車の上で朝日を浴びながら幸福な気分になったのが思い出されます。
この人もすごい人やね。
ということは
寝とらへん
や。いや、小郡駅で寝て、
まあ、うつつとして、
で、まあ、何時間寝たか分かんないですけど、
これはとおるでという、うん、
でそれで小郡駅出発して、であの食堂多分トラック食堂やからね、24時間営業やったんでしょうね。おそらく
で大きなテレビのあるとこやね。
そうそう、
ガオーやったかな。
そう、ガオー、パナソニックので、笑福亭仁鶴さんの、ね、番組、NHK の番組が、
いつも土曜日の昼、
そう、またさすがにこの時はね、笑福亭仁鶴さんの番組はなかったっていうか、やってな、その時間的にやってなかったと思いますけど、まあ、だから早朝ぐらいの話なのかな。
しかしそれ小学生ぐらいで、
それこそあれやな、あの小郡駅で通報されるぐらいのレベルやな。
これはしかし
大阪返された
保護対象になるような感じだよね。
間違いなくなる。
まあ、よかった、そのおっさんがね、そう出ませんでね。
そう、
おい寝とるぐらいで。
だから早く出たっていうのもそういうことがあったんかもしれんな。ここで通報されたら沖縄行かれへんからっていうので。
またしかしすごい人がおるな。
八宝菜とご飯、
いいですね。
いいですね。なんかちょっと僕もお腹空いてきました。
は
い、
なんかね、ショーウィンドウの中にね、そんなのがあったよ、あのトラック、いろんなおかずがあって、ね、サバの煮付けとかね。
ああ、いいですね。
ああ、たまらんね。うん。
当時の記憶を思い出しながら書かせていただきました。
嬉しいね。
はい。これから夏本番、 JOBBB 局員の皆様のペースで放送よろしくお願いします
と。ありがとうございます。いろいろご理解いただいて。
この後の気になりますね。
気になるね。
九州から沖縄のフェリーとか。
まあ、僕もそのフェリーというか、沖縄行くん全部船やったからね。
ね
それやったら多分、下関から出版しはったんと思うよ。
ああ、
九州からか。
一応ね、鹿児島から。
鹿児島やね。はい。わかるわかるわかる。
いやいや、これちょっと気になりますね。で、どんな自転車やったかっていうのもね、そうそうそう、ちょっと1986年当時ってまだ、うん、ね、ロードバイクとかクロスバイクはなかった時代やから、
はい、
どんなあれかな、まあ、名前が黒森さんやから、うん、いわゆるその、ね、
森武伝か、森武伝か、
黒森武伝 の、はい、ランドナーっていう自転車やったかもしれないですねあの まさしく中西さんとか池本さんが
もう世界的な方
が、ね、乗らはったあの多分自転車やと思うんですけど、またよかったらその自転車の話とか、
ね、
その旅の続きめっちゃ気になりますんで。
そうですね、あ多分、はい、あの鹿児島やったら RKK のね琉球海運の船で行かはったと思うんですよ。
あであと多分下関も通られたんで、
そうですね、
でその時の話もよかったら聞かせてほしいなと。
面白いあの人道のトンネルとかね、多分あこ行かはったんかな自転車で。
いやとあそこしかないやろ、
ねまあ、フェリー乗らん限りはね、
もう陸路やったらあそこしかないと思うん
ですよ。面白いですね、あそれはもう宝物みたいな人ですね、
はい、またその方がね僕らの山陽道ボラボラで
そうやん
記憶を蘇らせるっていうのもなんか面白い話ですけど ね、
まあ、ね小学生と50何歳のおっさんとグループとやで、でまたてっぺがなんかこういうその、ね、あのネットで旅するというのもなんか非常に現代的な旅や ね、
面白いっすわ。
しかしまあ僕本当はこんなこと言うのないけども、その保護者の方がようね許可してくれはったと思って、黒森さん
いやもうそういうことあれじゃん、もうバーッと出ていったんじゃん、
もうほっとか
ないしゃあない
も
んだよね、これはね、
もうこの人はこんな人や
と。なんかね僕のゆいが言ってる学校の中学の子が今度四国を一周するらしいんですよね。
なるほど。
四国一周もすごいですよ。1000キロ超えますからね。まあ、あれもちょっと大丈夫かなと思いながらも、うん、まあまあまあ
中学生か
中学生
なるほど
中学多分2年生ぐらいの、
まあまあね、
まあまあまあ、
四国あったかいとこやからね。
そうですね、お遍路ありますしね、
人情のあったかいとこね、お遍路の接待受けたりしながら、
そうですね、
いい旅してほしいね、
はい、
もう四国の方よろしくお願いいたします。
はい、黒森さんありがとうございました。
黒森さん続きはもう絶対いりますよ
まあそれも時間のある時でいいので、
ね、うん、まあまあ無理言うたらあかんね。
ジュエリー上島隆さんです。
待ってました。
隆さんありがとうございます。
毎度ありがとうございます。
コミバスで世界一周というタイトルですね。
ほう、コミバスってコミュニティバスやろ
かな、
はい、ちょっとわからんね、これ読んでみましょう、はい、貸してください、はい、
毎回楽しい放送ありがとうございます。
こちらの方こそいつもありがとうございます、ご配慮いただいて、
はい、はい、ラジオの運営も様々な環境に合わせて変わることもよく理解しておりますし、
ありがとうございます。
各週更新でさらに内容に磨きがかかり、
はいはい、
末長く続くことを願っております、
ね、またね、週に戻るかもわかりません。
そうですね、
まあ、これは やった時の気分です。
はい、はい、さて毎日何か新しいことをと考えているのですが、以前から気になっていることの準備や事前調査をして、
はい、
少しだけ実行しています。
お
今回はそのことについてのお話です。
はいはいはい、
奈良県や和歌山県を含めて私の暮らしている地域の公共交通については、人口の減少そして自動車の普及などから衰退の一途をたどっております。
あ、まあ、こういう見方ができる人なんですよね。
そんな中で各自治体が運営する小型のコミュニティバス以下コミバスが代替えの交通として活躍しています。奈良県大淀町ではふれあいバスという名称で親しまれております。また飛鳥村では亀バスという名称で、
面白いね、
村民の貴重な足となっています。
ほらおもろいね、亀っていうのがいいな。はい、
うん、特徴は家の近くに停留所があること、はい、そして比較的運行本数が多く、
はい、
町村内の主要な施設やショッピングセンターを結んでいます。
あ、まあ、病院なんかも行ってくれるみたいですね、うん、
そしてそんな場所がハブとなり、
うん、
まあ、中心軸となるということかな、
そうでしょう。
他の町のコミバスも乗り入れしています。
面白いね、それがいい
ね、コミバスからコミバス
っていう、ね、ネットができかけてるということやね、
は
い、うん、
そこで私は以前からコミバスだけの乗り継ぎでどこまで行けるのか試してみようと考えていました。
なんか東京テレビの企画みたいね。
ああ、そうですね、
うんうん、
乗車料金は1回100円、あるいは、
はいはい、
住民は無料のコミバスが多く、
はい、
ルールもいろいろです、
はい、
そして中高生の登下校時の団体乗車は禁止のところが多いようです。
あ、そうですか。あんまり乗ったことないかわからないそれ、うん、
一気に乗ってくると小さなバスはすぐ満員となり、
ね、うん、
他の人が乗れなくなります。
あ、なるほど。
他にも5人以上のグループ乗車も禁止です。
なんと
団体の観光客を避けるため。
ああ、やっぱり一般のバス業界もやっぱり圧迫はいかんということやろうね、うんうん、
観光客、いや、っていうかあの人が多くなるから、
うん、まあそれもある、
まあまあ、
うん、
まあ他のバスのことも考えてるのかな、うん、どっちかって言ったら、
経営もあるんちゃうか、ちょっと、
あ、まあまあそれももちろんあるでしょうね、うんうんうんうん、
その辺考えるで行政はね、は
い、観光客でも5人までなら OK です、うん、運行ルートや運行時刻についてはホームページで見れますので、一つのルートを想定して調べた結果、
これ面白い、
簡単にかなり遠くまで行けることが分かりました。
面白いな。
奈良県大淀町から五条市、この前僕キャンプ場お世話になりました、はい、五条市ありがとうございます、そして橋本市、和歌山県ですね、橋本市、
和歌山まで行くの、
はい、と込みバスで次の町へと乗り継いで行きます。
はぁ、
すると簡単に JR 和歌山駅まで行けることが分かりました。
なんか青春18切符の世界やね。あれは料金いるけど、
これも料金一応入れますよ、100円とか。
あ、そう、
うん、
ただではないわ、ま
あ、あのバスによって違うらしいんですけど、距離が約 80km のルートですが、
すごい
な、 JR の運賃よりもはるかに安く、
うん、
すごい、約700円
な
で行けます。
いいよ、
これ多分実際に行ったら80キロやから多分2000円か2500、600円するんちゃいます、普通の距離で考えたら。
面白いな、それは面白いな、ね、番組ができますね。
まあ言うたらこれ距離だけで言ったら、例えば新快速のね、まあ、例えば京都、もっとあのあとあっちの、 あの姫路とかそれくらいの距離ちゃいます、80キロって言ったら。
そこまで行かない
の、ね、そこまで行かないですよね、
うん、まあまあ、しかし、いや、わからん、
うんうん
それ、
うん、まあまあいいですわ、700円ぐらいで行けると、
はいはい、
そして大きな国道から横道に入って旧道を走るバスは車で走っていても見ることができない街の姿を車窓に映しながら走っていきます。
いいですね、
これ楽しいですね、
これは番組ができますよ、
冒険旅行、
冒険旅行や、もう本当はアドベンチャーってやつですね。
ここから先車を運転しない高齢者の方も増えていくでしょうから、
うん、
買い物に行くのも一苦労の時代となります。
ですよ、実際買い物大変ですよ、僕もやってますけど
ほんまやな、
うん、
ほんま大変。コミバスを使いこなすことも高齢化の中で生きる一つのスキル。
いや、それはもう一つどころか大事なスキルやと思いますよ、
うん、重要な生きるスキルのように思います、う
ん、運転免許の返上とかね、いろいろありますからね。
弱々しいイメージのコミバスですが、鉄道が止まっていても地域の足として使命を果たすためにコミバスは走っています。
なんと、
晴れた日、雨の日、そして嵐の中を走るコミバスを見ると思わず頑張れと声をかけてしまいます。
わかるわかる、ほんまや、うん、
最後に亀バスとふれあいバスの写真見てください
お
いうことで、これちょっと添付していただいてますので、
アスカやったね、確か。
そうですね、
亀は、はい、
どれだ、これだ、
うーん、なんとな、
これがね、大淀町の、
うん、
これがふれあいバス、
ふれあいの方やね。おお、しっかりした車体やんか
ね。
結構大きいバスやね。
結構でかいですね。
入り口もすごい考えてるね。
まあ、身の二郎でいうとこのゆずるくんバスぐらいありますよ。
ゆずるくんぐらいね、
ね、
うんうん、
まあ、ゆずるくんバスもね、小さいバスもあるみたいなんですけど、
うん、
でこちらが飛鳥村の亀バス、
ほう、
これ、
いやー、またデザインがかわいい、あ、かわいいね、金、ボンって書いてあるの、金と書いてあるの、あれ、
これ、金って書いてますね、
ね、面白いね、
金亀バスかな、
あ、金亀か、亀や亀でも金やね、
金の亀。
は
あ、でエアコンが上ついてますね。
うわ、
これ 4番って書いてるんで、
窓も大きいし ね、
ね、
なんかこう亀バスだけの独特の車台製作があってもいいかもからね、
ね、あの、マークは面白いよ、
おお、面白い、
なんかあのウミガメみたいなマークがついてます。
ほんまや、ね、ちょっと普通の亀じゃないね。
そうですね、運転手さんもいてますね。
あれはすごいな、はい、これ飛鳥も久しく行ってないから
ね、え、
亀バスの旅って年寄りで一人で行くもおもろやろな。
コミバスね、一回乗ってみたらですね、
亀コミでいろいろありますけど、
はい、それではここでお話終わります。皆様次回までお元気にお過ごしください。いということで、
これはまたタカさんいい話やね、
はい、まあ、ジュエリー上島ね、あの時計屋さんなんで。
そうです、そうです。
またよかったら皆さん、あの機械式腕時計でなんか調子悪いとかいう時は一回ちょっと電話してもいいかなと思います、
うんうん、まあ、機械式腕時計、しかもそのもうスイスとかのね、高級腕時計ってはもう気持ちの問題やからね、あれね、
まあ別に高級でなくてもい
いんだね、
安いやつでもいいですし、
愛情があってということでね。
そうですね、うん、はい、一回、まあ、奈良県の時計屋さんなんですけど、
ユニークな時計屋さんです、
はい、ジュエリー上島でございます。
はい、タカさんの
もね、はい、関係してあるね。
そうです、
大いに関係してある。
そうです、結構ですね、です、はい、
次は、
はい、
あ、 オフィス井口さんです。
井口さん、ありがとうございます。まあ、
本題に入る前に。
いや、分かった。はい。
隔週は慣れないですね。
なるほど。まあ、もともとから反対してありますからね。
そうですね。はいはいはい、山陽堂ボラボラなど、ごめんやす時代の放送を再現する場合、
はい、
毎週聞いた方が覚えやすいです。
ああ、ごめんなさい。そうかな。
はい、収録時間が長くなり、2回か3回に分ける場合、
うん、
ワードプレスの予約投稿を使えば、これあのホームページのね、予約投稿を使えば毎週の放送が可能になります。
あ、
ぜひ検討してください。
なるほど、はい、
そう、あのそういう機能あるんですよ。
あるんですか。
あの事前に何月の 何日で何時って設定したら、
はいはい、
その時間に、まあ、勝手に配信してくれるっていう、そういう機能が、
自動配信機能というの
が
ね。
そうですね、こっちがちゃんと設定した
ら、ね、もう設定はいりますけどね。
そうですね、できる、まあ、そういうことがあるということで。
なるほど、
まあ、よかったらそれも使ってくれないかと。
ね、もう本当にいつも建設的なご意見。
そうですね、あり
がとうございます。なかなか実行してませんが、よう配置はしております、うん、
はい、本題です。
はい、行きましょう。
前回の続きです。金沢城周辺の武家屋敷から歩いて、
はい、
北陸アイドル部のライブに、ライブに行きました。
ああ、これがありますからね。
最後ね。
うん、これでやっぱり樋口さん元気の源で、アイドルはね。
心選択って。
わかるわかる。
洗車するみたいな感じですね。
う
ん
う
ん、
まあそうでしょう、う
ん。北陸アイドル部のライブを初めて見ました。
ほう。
売り切れになるのが早いので、ギリギリ、まあこれ多分チケットってことでしょうかね。買うことができました。
ギリギリで買えたと。
北陸アイドル部の YouTube ページに、ダイジェスト版がアップロードされているので、アクセスしてください。で、これ僕ら事前に。
あれ見たやつ。
あれです。
元気な子ばっかり
だったね。まあ、ちょっとあの音は出さないですけど、まあまあこんな感じで。
わかる。
はい。
これ
は真っ白い、ね、服に身をまとった。
よう、これだけこんな元気なお嬢さんが。
何人いますこれ。
声を集めましたね。うわ、ね、もう舞台も真っ白けになりましたよ。
15人か20人ぐらいいますよね、これ。
AZ とか言ってますね、後ろにね。
これ多分ね、ライブハウスの名前やと思うんですけど。
あ、なるほど。
はい。まあ、その舞台に。
うわ、ちょっとバイカー学園のこのね、あの、なんちゅうか。
制服みたいなね。
いや、制服というか、この感じがね。
ああ、なるほど、ね。
応援団みたいな、なんちゅうかな、
はいはいはい、ちょっと宝塚みたいな感じ、
ね。まあ、それもありますね。
しますけどね。はいはいはい、で、多分この、あのあいい、ね、ちょっと映ってる観客の中にもしかしたら
樋
口さんが映ってる
の
かも、
ね、あるいは樋口さんの同行の詩が、
はい、そうですね、仲間がね、
うん、
はい、いるのかなと。まあ基本的にはなんか男性が多い気がしますね、まあ、観客の方は。まあ
それはしゃあないでしょうね。
いや、しゃあないというか別に事実だ言ってるけど、はい、男性が多い気がして、で、まあ舞台に立ってるのは、まあ、おそらく全員女性やと思います。
うん、
はい、で、白い服に、スカートの服に身をまとって、
いや、まあ、うまい、
まあ、推定年齢も10代ぐらいの方が、ね、
でしょうね、
まあ、踊ってるということで、はいはい、これが北陸アイドル部
というそういう名前ですね、
はい、北陸はひらがな、アイドルはカタカナで、部は部活の部ですね、部屋の部。
ちょっと高校生の部活のような雰囲気もあるわけね。
そうですね、まあまあそれをもしかしたらコンセプトにしてるのかもしれないですね。
あ、まあね、うまいこと狙ってますよね、
はい、
名付けというのはね、
はい、写真です。かなり後ろから撮っていますということで、この北陸アイドル部の写真があるみたいなんで、
はい、
ちょっと見せていただきましょうか。
はい、今ちょっとお茶いただきました、はい、
あ、こんなんですね。あ、確かにこういう人今出てました。
いやー、わかるわかるわかる、うん、みんな髪の毛も綺麗やわー、すごいなー、
うん、
いや
ー、まあ、全員一人ずつなんかマイク持ってる感じで
ですね。
これ音どうやって拾ってんやろな、うん、こんな15人とか20人のマイクってこれ全部拾えんのかな。もう今日拾ってんやろな。
まあミキサーがやはるんでしょうね。
すごいよな、うん、トラック何個あんねんちゅう話ですからね、
はい、
あ、しかもこれオーディオテクニカルマイクですね。
あ、面白いね、はい、
あのワイヤレスマイクみんな使ってあります。
はいはい、まあ、久しぶりの持てる会社ですよね。
そうですね、
は
い、
いやー、可愛い子ばっかり見せていただきました。なんと、
ドキドキしました。合間に K-音部のメンバーのバンド演奏がありました。
あ、そう、やっぱり K-音部とも絡んでん
の
よね。
K-音ってあれか、なんかギターとかエレキギターとかあんなんか。
いや、K-音言うたら、だやろ
う
ね、
うん、
ちょっと、これもあるやろ
ね、はい、石川県に関するクイズもありましたと。これどんなクイズが出たんでしょうかね。
でしょうね、
ね、
まあ、金沢ですからね、
はいはい、ここからライブの写真ですということで、はい、またライブの写真が、
あ、
はい、一応樋口さんのいつもあのそれコンセプトに分けて
ね
写真を送ってくれるんですけど、まあ、こんな感じで。
あ、なるほど。
ちょっと舞台の色が変わったりとかして、
これはちょっとまた綺麗に撮ってます
ね、うん、ね、だいぶ後ろから撮られてるということで、
後ろにしては
そうですね、まあ、ズームで
ピントもしっかりしてるし、
すごいですよねこれやっぱり、
うんうん、
はい、
熱意がこもってますよ何より。
北陸アイドル部の定期公演は、うん、金沢だけではなく富山や福井でもあります。
まあ、福井ね、まあ、はい、北陸ですからここは、は
い、時間があればライブに出かけたいと思いますということでございます。
はい、まあ、無理なさらんと。
そうですね、うん、まあ、楽しくやってください。
まあ、うまいことね、仕事が絡ましてはるから樋口さんね、その辺は安心ですが、
ライブ終了後時間があったので金沢駅で撮影しました。
はい、
写真と動画があるので見てくださいと。で、皆さんちなみに動画の方は島風鉄道チャンネルで YouTube、ね、はい、見れます。今登録者2100人ということで、ね、
いいですね、ようやりますね、
はい、非常にあの頑張ってる、
好調、
ブレないチャンネル
でございます。なかなかこれね、
はい、いやこれなかなかできないですよ、
う
ん
う
ん、
もう100でも大変ですよ。
100もう 10でも大変です、
ね、
もう実は10でも大変で、あ、ちなみにこれがあの金沢駅の写真
とか、ね、あ、なるほど、
サンダーバードが写ってたりとか、
あ、ほんまですね、
はい、普通金沢行きの、ね、車両が写ってたり、ワンマン車両って書いてますね。
そうですね、はい、ローカルの列車ですよね、
まあ、金沢止まりなんでしょうね、これ、
かもしれない、金沢行きのね、はい、
今週のブラブラネタ以上、放送楽しみにしていますと、
充実してますね。
いやいいですね、まあ、徐々にやっぱりこういうアイドル活動もね、
うん、
あの緊急事態宣言が、まあ、ちょっとなくなってきて、なくなったというか、まあ、解除されたんから、まあ、金沢は そもそもそうか、石川はそもそもやってなかったから、緊急事態はね。
かもしれませんね。
はい、まあ、けど、社会のこう流れとしてね、だんだんこういうのがまた復活してきたような感じもしますね。うん、
ねえ、
はい、樋口さん、ありがとうございました。
樋口さんの元気の源を見せていただきました。
そうですね、ほんまにね、こういうの楽しいですよね。
うんうん、はっきりしてます、この人は。
はい、
うん、
高重さん
待ってました。
はい、はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニング旅を走る現在休止中ですが、アドベンチャーランナーの高重克彦です。
ありがとうございます。
7月がスタートして1週間、
うん、はい、
暑い日が続きます、
うん、
ブログにも書きましたが14年ぶりに新車を購入。
おー、すごいね、やった。
新車といっても自転車ですが。
なるほど、そこがまたちょっとこの人の特徴ですよね。いや、
これからですよ、これからこういう時代ですよ、う
ん、いや、それでもあれだけ容器持ってあるのに、はい、なおもう一つ欲しかったんですね。
しかも、
ああ、
電動アシスト自転車。
わあ、それはよかった、
うん、これからブームになるであろう、
はい、
e バイク、
はいはい、
という名前の、
はいはい
はい、イタリアのベネリというブランドのE マウンテンバイクですと。
おお、マウンテンですか。
はい、マウンテンの電動アシスト自転車。
あ、面白いねそれね、うん、
電動アシスト自転車に頼らないといけないようになってしまったのかと思われるかもしれませんが、うんうんうん、そういうつもりではありません。
分かってますよ、それはないと思います。
普段自転車に乗らない私は、あ、自動車に乗らない私は、ランニングか自転車が主な移動手段、
はい、
約7キロ先にある実家も約15キロ先にあるトレーニングで登る金剛山への移動も自転車なのですが、
ちょっと上門さんと出ますね、はい、
より短時間で長い距離を移動できるし、坂道も平地感覚で移動できるというのがメリットです。
はいはい、よう分かります。
楽をしたいからという目的よりは、うん、短時間で長距離を移動できるというのが素晴らしいところですと。
楽もいいですよ。
いや、楽もいい、でも楽した方がいいですよ、もうほんまに、
うんうん、無理せんときましょう。
無理したらもうダメです、もう、はい、僕らの周りで無理してるとことごとくね、やっぱなんかおかしなってるんで、ね、
ぼちぼち行きましょう、
はい、うんうん、生まれて初めての電動アシスト自転車であると同時に、うんうんうん、サスペンションフォークと油圧ディスクブレーキがついた自転車も初体験。
おお、
ディスクブレーキって要するにあのめっちゃかかるやつです、皆さん、あの雨降ってても、
はい、
どんな時でもブレーキかかります。
締め付けるタイプですよね。
そうですね、うんうん、まあ、ちょっとあの構造が複雑なんでね、はいはいはい、重くなったりとかいろいろデメリットもあるんですけど、
は
い
は
い、
まあまあ、その辺はエレキ使ってますから。
そうですね、よう止まります、
うん、
1985年頃に最初のマウンテンバイクを購入しましたが、うん、あの頃オフロードをぶっといた家で走ることにハマっていた自分を思い出しました。
わかるわかる、
ダイナミックな走りを楽しめるのはもちろんですが、
うんうん、
再び自転車に乗ることの楽しさ、面白さを再発見しています。
うん、
夏場には長い距離のランニングをするのは避けて、
うん、
朝の涼しい時間帯に短時間のランニングか一本バケタの、ランとウォークをしてます、
はいはい、
そして午後には自転車で峠を攻めるのが最近の日課です。
あ、これは楽しいでしょうね、うん、
梅雨の最中でもすっきりしない天気が続いていますが、
うんうん、
短時間でも自転車で走るのは気持ちがいいもの、同じトレーニングであってもランニングとは異なる鍛え方ができるのも魅力です、うん、
はい、なるほど。
山の多いエリアに住んでいるので走るコースはあちこちにあります。還暦を過ぎてやや怠けがちになってしまいがちな昨今、
うん、
体をなまらせないようにするためにも
うん、うん、
こまめに動く習慣をつけておきたいものです。
なるほど、
自転車はまさに 絶好のツールです
と。しかも電気自転車いいですね。
ねえ、僕らもね、うん、なんかちょっと興味ありますよね。
ありますね。
電気はいいですよね、
まあ、僕らもマウンテン、最初あれマウンテンバイクから始まってね、結構ずっと乗ってましたけども、
ね、あの一瞬ね電動もありましたよね。
ありました、ありました。
で、パスでしたっけ、パスが、
いや三四
エナクルってやつか、
エナクル34電気の
エナクルやった
か、あれはスポーツタイプでしたね。
そうですね、
あれ良かったですね。
あれも良かったですね、まあ、当時まだちょっとねバッテリーが弱かったんで ね、
まあ、ね、
今やったらもっとエイジ電車だった。
バッテリーがこれぐらいでしたからね。
そう、でかかってあんまり持たんかったですね、バッテリーはね。
まあそれでも優秀な車体でしたね、あれは。
車体強かったですね。自転車にまつわるさまざまな思い出がありますと。生まれて初めて自転車に乗るようになったのは小学3年生夏休み。
なるほど。
舞台は父の実家のある広島県福山市。
ああ、福山。ああ、
福山なんですね。
まもなく歩きますよ、
ね、うん、いとこたちの指導のもと駒無し自転車を借りて、公園の広場で練習をしました。
わかるわかる、分かる。
何度もバランスを崩して転倒しては立ち上がり、うん、必死でペダルを漕いでいた、はいはいはい、あの日、はい、
なるほど。
後ろで支えてもらうと10メートルくらいならまっすぐ進めるものの、うん、カーブになると必ず転んでしまうのです、広場で大きな円を描いてもらって、その円の上を走ったり八の字を描きながらバランスを取る練習を徹底的に行いました。
なんと、
うん、転ぶことなく完全に乗れるようになったのは大阪に戻る前の午後の、戻る前日の午後、父が後ろで支えてくれて公園内をぐるぐる回ります。そしてついに誰の サポートもなく、うん、足を地面につくことなく、気持ちの良いスピードで操縦できました。
あれ突然できるんですよね、
うん、なんか僕は全然覚えてないですね。
あ、そう、
僕はなんかもうすぐ自転車乗れたみたいな記憶があるんですけど。いや、
そうではないですよ。
あ、そうですか、
うんうんうん、
あ、なんかやっぱ時間かかったんかな。
まあそんなにね、かからんかったと思うけどね。
なんかパッと乗れたような気がするんですよね、うんうんうん、
お前とこのユイはまた一輪車をな、はい、うまいこと乗っとる
ね。ユイなんてもうすごいですよ。もう自転車もすぐ乗れたし、一輪車も、うんうん、まあ一輪車はちょっと時間かかったけど、自転車に関してはね、今あのキックバイクっていうね、
ある
あの足で
ない
ない、あの蹴るバイクがあって、 あれ乗ってたらねすぐ乗れますね。
なるほど。
自転車
あれもちょっと最近見えひんね。一時キックバイク、
ああちょっとブーム終わったかなって。
流行っとって
ん
ね、
まあ、今でもたまに見えるんですけど。
いやいや、あるけどね。
でだからね、自転車って、うん、僕の時代はまず補助輪つけて乗るっていうのが定石やったんですけど、あれするとね補助輪に頼ってしまうんで、
う
ん、僕は断然キックバイクの方が、うん、まあいいような気がしますね。まあ人それぞれやり方がある
んで、まあまあそれも瞬間やけどね。
そうですね、
みんな乗れるようになるんですよ。
補助輪ももう言うてもすぐ外れましたね、
うん、外れる外れる外れるね、はい、うん、ああおもろいね。
まあそんな話は、
自転車ってはもう思い出が尽きないですね。
そうですね、うん、私の旅の原点となったのが自転車、
はいはいはい、
今再び自転車にまたがってあれらの旅の日々を繰り返ることができて、自己の再発見をすることができてます。
あ、いいですね、
はい、自転車はあくまでも道具ですが、うん、いろんな可能性を秘めた素晴らしい道具と言えます。
面白い、面白い、
はい、まあ、そういうお便りでございました、
はい、まあ、あの電動ものすごく面白いね。
あの電動はね、ほんまにあの、うん、日本はちょっと規制が厳しいんで、あんまり強い電動作れないんですけど、まあ、スイスなんてもうすごいですから。
あ、そう、
もうちょっと強すぎ、あれは、ね、値段も高いですけど、もうあのこんな急坂をね、もう80ぐらいのじいちゃんがスイス行くから、ね、おかしいな思ったら電動やったりとかね、そんなこともあるんで、やっぱもうちょっと日本 その出力、あれなんか確か1対1なんですよね。
あ、そうかな、
1対2やったかな、
あ、原動機付き自転車いうもね、あれ、
そうそうなんですよ、うん、いや、じゃなくてあのあれあれ、電動アシストね、電動アシストがあの人力の方が多分2ないとあかんねやったかな、なんか確かなんかあるんですよ、比率が、うん、でそれに縛られてるんで、やっぱり日本の電動アシスト弱いんですよね、
弱い弱い、
力が ね、あれもうちょっと強してもええんちゃうかなと思いますけど、まあ、そこはまた政治の世界かなと。
もうね、四国とほらあの中国地方を結んでるあの5つの橋があるやんかい、
うん、
あこ僕生まれて初めて電動で行ったんですよ。
5つもありましたっけ。
あれなかったかな、
3つじゃありましたっけ。
3つかな、3つ、長い橋ね、
はい、瀬戸大橋、赤潮大橋、
いや違う、あこの
方、あの
広島から、
あ、ね、
広島
から、はい、分かりました、
今治まで行くやつ、
しがらみ街道の方ですね、
はい、あの橋をね自転車で、電動自転車で行って、あの時はバッテリー一遍余分に持って行ったもんな、一本、
あ、
途中で充電しながら行ったんですけどね。
そうですね、だって片道ね80キロ以上ありますからね、
ちょっとすごい面白かったわ、
うん、
独特の世界でね、バイクでもないし自転車でもない、
自分の力で走ってるんですけど、
うん、
電気モーターのアシストを受けてるっていう感じがいいですね。あれ楽しいですね。まあ、なんか脳みそのいい運動にもなりそうですね。
うんうん、思うね。
自転車やっぱいいと思います。
あ、それも天下の高重さんがね取り入れはったちはさすがやっぱ先見てはりますね。
そうですね。
いい話ですねこれは。
ね、また e バイクの続報あったらお願いします。
いっぺんまた走行中の写真でも。
はい。
はい、
あとですね、
はい、
大阪力学の企画広報課柴田さんから
いただいておりまして
、はい、うん、10月の2日から12月の5日まで、
うんうん、
10月の2日から12月の5日、まあ、約2ヶ月なんですけど特別展開催します。
やった。
なにわを歌う、万葉集と考古学を開催しますということでございますね。まあ、よかったら番組を宣伝してくれと。
あ、もうどんどん宣伝しましょう。
ということでございまして、ちょっとプレスの資料を、
あ、それはまた
見てみましょうか。
ちょっとまたおもろそうな企画ですね。
そうですね、まあ、大阪のね、うん、博物館なんで大阪のことを中心にやってます。
うん、もちろんそれでいい
けど、は
い、
あとやっぱ僕、ね、一番嬉しかったのは、なにわにちゃんと振り仮名を打ってくれてるということ
ですよね。やっとなりましたね。
まあ、まあ、読み方ナンバとかね、いろいろ読み方あるんで、まあ、なにわって、まあ、それで打ってくれてるかもしれないんですけど、まあ、けどなにわともあれ、うん、あの打ってくれてるのは嬉しいですね。日本最古の歌集万葉集、
うん、
万葉集は大和過去奈良県や、
うん、
これ東の国って読むんかな、
うん、
東国
やのね、
についで、なにわ過去大阪の歌が多く、
うん、
なにわは、
うん、
万葉集のもう一つのふるさとと言えます。
なるほど。
本展では万葉集を紐解きながら発掘調査で明らかにされた、
うん、
建物跡や、
なるほど、
祭祀の場所、
うん、
当時の暮らしや儀礼で用いられていたさまざまな出土品を手がかりにして、
うんうんうん、
古代のなにわに迫りますと。
いいですね。
いうことでございますので、
これもアップトゥーデートですね。
はい、そうですね。まあ、うん、昔のものを今の令和の時代に蘇らせるっていうね。
そうね。でまたその体験を楽しむという、ね。
そうですね。
時代を感じながら。
まあ、考えたら
時間の旅ですよ。
博物館ってそういうとこですよね。
まあ、まあもちろんそうですね。まあ、
僕らもそんなことを今やってるんかなと思いました。
面白い。
古代の、漁具、あの漁に使う、
漁の、
これ、まあ、漁具って読むのかな、はい、があったりとか、
なる、
あとはあの鬼瓦、
あ、
へ、はい、奈良時代の鬼瓦が展示されてたりとか、はい、あとはあの木簡がね、
なるほど、
展示されてたりとか、まあ、そういうこともあるみたいです。
まあ、みんな万葉集の中に出てくる小道具ですよね。
そうですね。まあ、歴史好きの方とかね、うん、そういう方は特に楽しめるかなというような感じがいたします。
はい、まあ、ちっちゃい子供さんも行ってもらいたいね。
あ、そうですね。まあ、ちょっと知ったこの先生にはちょっと難しいかもしれないんですけど、まあ、そこはまた親とかね、保護者がちょっと横についてなんか教えてあげてもいいかなということで、うんうん、10月2日土曜日から12月5日、日曜日ですね、
はいはい、
令和3年っていうんで、まあ、2021年でしょう、
はい
はい、6回特別展示室において、なにわを歌う、
はい、
特別展、
そうですね、
大阪歴学で開催予定ということでございます。
はい、地下鉄は9号線ですね。
そうですね、
9号出口か、
地下鉄の、
はい、
あれは何線、
中央線
と、谷町線か、
うん、
の、9番、9号出口だね、はい、
上上がったところで
が近いです。
NHK さんと、
はい、
建物が並んでます。
そうですね、はい、ぜひ皆さん大阪歴学足を運んでください。
ちょっと後ろには大阪城がある。
そうですね、
万馬町がある。
またよかったらホームページでちょっと開館状況なんかも調べてほしいなと思います。はい、あとはあの青空財団さんからもいただきまして
嬉しいですね。
ありがとうございます。はいはい、そんなもんですかね。
あのここは来てたんちゃうから。
あ、そうそうそう、ね、ちょっと待ってください。
入れられたんちゃうかな。
あれ、どこ行った。
ほうほう、
ね、ロッジさんから実はいただいてまして。
そう、ロッジさんとあのね、あの猫と犬のあの、
ああはいはいはい、これね、
はい、まあ、できれば
ロッジさんのやつが今ないですね。
ああ、いいです、いいです、はい、いいですって言うことないけど、まあ要は
確かね、今ねセールやってて、
うんうん、
7月のね19日まで確かセールされるっていう、あの大阪のロッジさん、ね、
いろい
ろもしかしたら京都店もやってるかもしれないんですけど、
ね、まあ、大体こう2つ一緒にやりますからね。
そうですね、またよかったら皆さん、あのその登山店、登山グッズ店のね、ロッジさん検索してください。
もう久しく行ってないんですよね。
そうですね、
ぼしぼし、まあ嫁さん あの注射も終わったし、
はい、
まあ梅田あたりへ新しい目のレンズで行きたいなと思ってます。
はい、公益財団法人日本アニマルトラストさんからいただきました、はい、ハッピーハウス通信でございまして、はい、まあ、ここ実は僕以前ちょっとね、あのとあることで行きまして、うん、あの中もかなり詳しく見学させていただいてですね、
見てきてくれたよね。
あのスタッフの方も頑張ってるし、まあ、犬もね、ここに来れた犬はラッキーだなと。い
や、これ犬も問題です。
もう 99% の犬は多分犬とか猫は来れてないんで、やっぱり世の中でね、まだまだ日本はちょっとそういう ワン犬猫に関しての意識はもう本当最低ぐらいのレベルだと思っておいた方がいいですよね。
まあ、今日 の、 あの山口が歩いてましてもペットの神様が出てきましたもんね。
ありましたね。
三宝神社でしたかね。
そうですね、
はい、まあ、高神さんか。
そう、高神さんね、うん、ここにあの豊富市のね、そうそう、山口県豊富市ありましたけど、はいはい、まあ、そういうところがもうちょっと増えてくれば ね、
そうですね、
まあ、こういうあの動物に対する意識も変わるんですけど、まあ、やっぱりちょっとまだまだやなという感じがして、まあ、そういう、まあ、ちょっと不幸にもね、あの飼い主に虐待されたりとか、いろんなそういう犬猫を中心にですね、あの保護活動をして、で最終的な里親を探すっていうね、まあそういう、まあ社会的な活動されている日本アニマルトラストね、これあのね、大阪府はですね、豊野郡の野瀬町の野間っていうところにあって、まああの大阪市内からでも1時間弱ぐらいで行ける場所なんで、あのちょっと興味ある方はね、もうあのまあ正直ペットショップで犬猫買うとかよりやったら全然ここで保護した保護っていうか、はい、例えばになった方がもう間違いなくあの社会的にはいいことをしていると思いますんで、
ね、
まあ、日本の、ね、ペットショップの問題とかもいろいろありますけど、まあ、そういう問題をですねちょっとこう再認識できるような施設なんですけど、
多角的にものを見ないかんからね。
そうですね、
いろいろ入手の仕方があってもいい
と思いますね。そうそうそうそう、ただやっぱり日本のペットショップはもうダメですね。僕から言わせるとあれはもうちょっと存在意義的にもちょっと問題あるんちゃうかなと思っております。
なるほど、
はい、まあまあ、はい、そういう犬猫の保護をしている施設から、まあ、これ毎月1回いただいてるのかな。
いや月やないやろね、ちょっともうちょっと
4ヶ月に1回、3ヶ月に1回ぐらいいただいてるのかな。2021年7月のナンバー93、
はい、もうちょっと内容がもう、はい、5を重ねるに従って良くなっています。
そうですね、
写真も綺麗になってきましたしね、
はい、でまあ、あの、うん、こんなあの犬猫ちゃんがいますよっていう情報からですね、命の授業っていうのをされてるみたいで、毎年小中学校 高等学校などに命の授業という形でお伺いしてると。
出張してはんねんね、
出
張授業です。
そうですね、まあ、その時のあの学校内の様子も写真で紹介されております。
なるほど、
ハッピーハウス、犬班の一日というね、ワンちゃんはこんな感じで生活してますよとかね、僕もあのドッグランの様子とか見せていただきましたけど、本当もう日本各地からもう来てるんですよ。もういろんなとこから来てて、まあ、このワンちゃんこういうワンちゃん、このワンちゃんこういうワンちゃんって、あのスタッフの方もなんか名前まで全部覚えてるみたいな感じやって、ま
あ、
やっぱみんな、ね、誇りを持って仕事してんのかなっていう感じがいたしました。はい、まあ、そんな、日本アニマルトラストさんから
ありがとうございます。
ハッピーハウス通信いただきました。まだ拝見させていただきます。
はい、はい、ありがとうございます。
以上ですかね。
まあ、覚えてるとこはそんなとこで、
そうですね、
ひょっとしたらまた抜けてる方
とか、ちょっとあのまた
おられるかも分かりません。
メールソフト今チェックしてみます、
うん、
これはあ、これは違うな、これはあのリスナーさんではない方からメールが来ておりました。また対応させていただきます、
はい、
まあ、というわけでこれにてリスナーさんからのお便り紹介全て終了ということで、ね、
ま
あ、2週間に1回の更新なんですけど、うん、多くの方がいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます。